Good morning again, everyone.
Good morning.
Let's open the message with a prayer. Heavenly Father, Almighty God, Lord, I pray for this message today, Lord. I pray that that your spirit would empower it, Lord, that you would really, Lord, just, Lord, use it to do whatever you need it to do, Lord. I pray for the people here, Lord, that this would give them something to feed on, that it would give them something, Lord, to grow their faith with, to increase their certainty, to give them strength, Lord. This is what I pray and I ask in Jesus' name. Amen. Before I actually get to the sermon, I want to make just two kind of disclaimers, if you will. The first is, and I said this last week, but I normally don't preach like this. Today I'm preaching topically. I normally preach expositorily. I go through the scripture.
先週も言ったんですけれども、今日は通常の説教のやり方とは違って、このテーマを決めた説教、トピックベースの説教になります。でも普段は、ご存知の通りエクスポジトリーということで、この聖書の流れに沿って順にずっと説明をしていくというやり方をしているので、通常は今日のバージョンと違うということです。
But we're currently writing our church's statement of faith, and so we're going through these topics so that way the church knows why we come to the statement of faith that we do.
今教会は信仰告白というものを作っていて、なぜそういった形になるのかということを理解してもらうために、今日はあえてトピックをベースとした説教になっています。
And the next thing is that what I'm preaching about today, this is not everything that there is on the topic. So if there's more questions that you have, please come talk to me after the sermon.
あともう一つは、今日の、説教の中で話をすることは、トピックとしても非常に深いものなので、すべてを、細かく説明しているわけではありません。なので、多分質問がもっと皆さんの中に出てくると思うんですね。そしたら、説教の後に、個別にまた聞きに来ていただければと思います。
All right, having said that, so last week we talked about how God reveals himself, and we saw that God reveals himself through what we call general revelation and special revelation. And at the end of that sermon, we saw that the Holy Bible, that it's a recording of God's past revelations, that it's a recording of God's spoken words, his miracles, his prophecies, and history.
そして、その中で聖書というものは、その今まで過去に行われた神様の啓示の記録である、また神様が語られた言葉、奇跡、それから予言といった、歴史的に起こったことが全て記録されているのが聖書であるという話をしました。
And we saw that the Bible itself is also a special revelation.
だからこそ聖書もこの特別啓示の一つである。
So having said that, today I want to define what exactly is the Bible.
まずその前置きを今、ここで聖書とは何かということの定義を話をしたい。So
the word Bible, it comes from the Greek word Biblia, and it means books or scrolls, plural.
聖書という言葉の語源はギリシャ語のビブリアという言葉です。このビブリアという言葉の意味というのは複数の本の塊だったりとか複数の巻物の塊という意味があります。
The Bible is not one single book. It's a collection of different books and writings.
つまり聖書は一冊の本でできているのではなくて、様々な異なる本の集合体、書物の集合体ということです。
And this leads to an important question for Christians.
それがクリスチャンにとってはまた重要な問いを投げかけることになります。
And that question is, what writings should be included in the Bible and which books shouldn't be?
その質問というのはどういった書物は聖書に含まれるべきで含まれるべきではないのかということです。
To put it in theological terms, we ask the question, what books should be in the canon of scripture?
神学的な言葉でその問いを言い直すと、聖書聖典に含まれる本は何であるかということです。
So the canon of scriptures, it refers to the list of all the books that belong in the Bible.
この聖書聖典とは聖書を構成するすべての書物の一覧のことです。
So, if I offered everybody here, if I gave you all a bottle of water, and I said, "Hey, go ahead and drink it. It's 99% pure."
でもし、
would you drink it?
皆さんに一本ずつ水のペットボトルをあげたとします。で、この水は 99% 水ですっていうふうに言って、お渡ししたら、飲みますか
？Well, I hope not.Because you don't know what that 1% of impurity consists of.
飲まない方がいいと思います。というのも、残りの 1% は何かしらの不純物が入っているわけで、その不純物が何かわからないんですよね。
If that 1% is poison, it can kill you.
その 1% の不純物が毒だったら、皆さん死んでしまいます。
And the same thing is true with false biblical teaching.
同じことが誤った聖書の教えにも言えます。
If there's an error in biblical teaching, it can be the difference between salvation and damnation.
聖書の教えに誤りがあったとすれば、それは皆さんのその救いと地獄の分かれ目となる可能性があります。
Galatians 1:8, one of my favorite scriptures, it says, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be." A curse.
この私が好きな聖句の一つですけれども、ガラテヤの1章8節、しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。
There's only one gospel and there's only one collection of writings that God has revealed himself in.
福音というのはこの世に唯一無二一つしかありません。そして神様がご自分を表しになられた、掲示された、書物の集まり、集合体というのは一つしかありません。
And to teach something different about God than what is actually revealed in these inspired writings is to call a curse down upon yourself.
例によって、書かれたこの、神様のその啓示の文章、から異なることを教えるということは自分自身に呪いをもたらすことです。
Now, this is an extremely important topic for Christians today.
これは今日のクリスチャンにとって非常に重要なことです。
Because among the divisions of Christianity, there is not a consensus of what the canon of Scripture is.
キリスト教各いろいろ教派がありますけれども、その中で聖書の聖典というものはこれですというふうに合意されているものがないんですね。
You may know there is a Protestant canon of Scripture, there is a Roman Catholic canon of Scripture.And there's an Orthodox canon of scripture, and then within Orthodoxy, there are several different canons.
合意形成がされてない。つまり、プロテスタントの聖典があって、ローマカトリックの聖典があって、そして聖教会の聖典があって、聖教会の中にもさらに聖教会と分離しているので、そのそれぞれごとの聖書の聖典というのがあるんですね。
Having said that, all these major branches of Christianity, they all agree on what the New Testament canon of scripture is.
そういった、今主だったキリスト教の、各派、に関しての名前を言いましたけども、この様々分かれている中で、新約聖書に関してはこれが聖典ですというところは全員合意しています。
However, they differ about the Old Testament canon.
異なっているところは、この旧約聖書の聖典が何かということに関して意見が割れています。
And so today I want to do three things.
なので今日は3つのことをお話ししたいと思います。
First, I want to show you that these different canons, they create theological differences.
まず一つ目というのは、聖典が何かということに関して意見が異なるということが神学的な違いを生み出してしまっている。
Second, I want to show that Roman Catholics and Orthodox denominations, they wrongly accept the Apocrypha as scripture.
そして二つ目、ローマカトリックとそれから正教会に関してはこの外典と呼ばれるものも、聖書であるというふうに含めていますが、それが間違っているということ。
Finally, I want to show you that the New Testament canon is derived from the apostles' authority.
あと3つ目に申し し上げたいのは、新約聖書の聖典というものは、使徒の権威に由来するということです。
And for my Christian friends, in case you can't tell, today I'm teaching, I'm not preaching.
皆さん、今日まだ気づかれてない方、今日は、説教というよりも、この、プリーチングの方の説教ではなくて、ティーチング、つまり、この、知識を教えているというふうに重きを置いてます。
So today, I want to show, this is the next slide, I want to show that the Protestant canon of scripture contains the truly inspired writings of God.
今日はその説教じゃなくて、皆さんにこう知識として教えている、ということを、行うことによって、プロテスタントの聖典というのは、神の真の霊を受けた書物で構成されているんですよということを分かっていただきたいと思います。
Very well, my first point is that differences in the biblical canon cause differences in theological beliefs and practices.
ではさっき言った3つのポイントに関しては戻っていきますが、まず1つ目のポイント、聖書聖典の、この相違意見の違いというのは神学的な信念や慣習の違いを引き起こしてしまう。
So there are significant differences between Catholics and Protestants when it comes to doctrine.
プロテスタントとカトリックに関しては教義という面で、非常に大きな違いがあります。
But I want to highlight two of them because some of the main proofs for these doctrines are found in the Apocrypha. That those are the non-Protestant canonized scriptures.
大きな違いがたくさんあるんですけれども、その中で今日2つ、注目して見ていきたいと思います。で、その2つに関しては、カトリックはこれは教義であると言っているわけですけれども、その教義のそのベースになっているものは、プロテスタントがこの聖典として認めていない外典から出ています。
So the first doctrine is praying for the dead in purgatory.
まず一つ目のカトリックの教義としては煉獄という場所にいる死者のために祈るということです。
So many of you know Catholics teach that someone who is saved dies.
カトリックはこういうふうに教えてるんですね。こう信者が亡くなったときに救われた人が亡くなったとき。
But they haven't been sanctified completely on earth that they go to a place called purgatory.
この地上で十分に聖別化のプロセスを受けていなかった場合には、この煉獄という呼ばれるところにまた送られます。
And purgatory, according to Catholics, a Catholic doctrine, is a place for saved people, but it's not a very pleasant place.
カトリックの教義によると、煉獄という場所はこのすでに救われた人々が行く場所であると。でもそんなに快適な場所じゃない。
It's where the elect go after physical death to be purified by fire in preparation for heaven.
なぜならば煉獄という場所は人々の肉体が死んだ後に選ばれし者が赴く場所であって天国に行くための準備として火によって浄化される場所だからそこまで書いてきてます。
Now if you believe that, then obviously you want your loved ones out of purgatory and in heaven as soon as possible.
もしそれが真実だというふうに信じているのであれば、その亡くなってしまったその大好きな大切な人たちがなるべく煉獄で過ごす時間は短めにして、すぐ天国に行ってほしいと思うのが人の性だと思います。
And according to the Catholic Church, if you want to get somebody out of purgatory, one of the ways that you can do that is to pray for them.
カトリック教会によると、そういったその死んだ信者の方々、煉獄にいらっしゃる。方々を、なるべく早く出してあげるためには生きている信者が、その人たちのために祈ってあげること、が一つの方法である。
So the answer to question 1032 of the Catholic Catechism says, from the beginning, the Church has honored the memory of the dead and offered prayers and suffrage for them above all Eucharistic sacrifices, so that thus purified, they may obtain the beatific vision of God.
そして、このカトリック教会のカテキズムの問い1032に、の教え、問いがあるんですけど、その答えがこうなっています。教会は当初から死者の記念を重んじ、死者のために祈り、特にエウカリスチアの生贄を捧げていました。それは死者が清められて、神の至福直感に至ることができるためです。
In other words, they're saying, pray for the dead so that they get out of purgatory and go to heaven.
これを優しい言葉に分かりやすい言葉に言い換えると、死者のために祈りなさい。そうすればその人たちがなるべく早く煉獄から出て天国に行けるからということです。
And their basis for this teaching is found in a non-biblical book, 2 Maccabees 12:46.
そしてこの、カタケズムの答えのところの、 どこからどの聖書から派生しているかというと、それは、私たちが聖書と認めてはいない、外典の一つマカバイ記2のところにあります。
It says Thus he made atonement for the dead that they might be absolved from their sin。
マカバイ記の2、12章46節、そういうわけで彼は死者が罪から解かれるよう彼らのために贖いの生贄を捧げたのである。
Another Roman Catholic teaching that uses the Apocrypha to support it is the teaching that we're saved not just by faith but by faith and works。
もう一つローマカトリックの教えが外典を使ってそのまた教義をサポートしている例としてはこういった教えがあります。人というのは信仰と働きによって救われる。
Tobit 12:9 says, For almsgiving saves from death and purges all sin. Those who give alms will enjoy a full life.
これは飛び時12章9節 がこうサポートの、一節になってますけども、慈善の技は死を遠ざけ全ての罪を清めます。慈善を行う者は幸せな人生を送ることができます。
You see that this verse says that almsgiving, giving money, can save you。
この、事前の技、つまり、まあ、献金なんですけど、お金をあげることによって、救われますよ、言っているわけですね。
And this verse has been used by Roman Catholics to teach that we're not saved by faith alone, but by faith and works.
この一節というのは、私たちというのは信仰だけで救われるのではなくて、信仰と働きによって救われるんですという、このローマカソリックの、教えの時に使われる一節。
But this teaching goes against the Bible. What does the Bible have to say about this?
でもその教えは聖書の反対のことを示しています。聖書は何と言っているでしょう?
Ephesians chapter 2 verses 8 through 9 says, For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works.So that no one may boast.
エペソの2章8節から9節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
So you can see here that there is a contradiction in the Roman Catholic scriptures, but there is no contradiction for Protestants because we realizeThat Tobit is not part of the Bible.
つまりローマカトリックの、が聖書としている意識の中には矛盾が存在するということになります。しかしプロテスタントの、聖書の聖典にはそういった矛盾はないです。なぜかというと私たちは飛び時、をこの聖書の一つというふうに認めていないからです。
Protestant recognized that Tobit is not scripture because it was not inspired by God.
プロテスタントは飛び時を、御言葉として認めていません。それは飛び時が霊によって神様のその霊によって書かれていないからです。
And that brings me to the next point. The Old Testament canon consists only of the books that were considered scripture by Jews during the time of Jesus.
それが、今日の二つ目のポイントにつながります。旧約聖書の聖典というのはイエスの時代にユダヤ人によって聖典とみなされていた書物のみで構成されています。
So,The Old Testament canon of Scripture for Protestants, what we hold to is the same that the Jews today consider Scripture.
このプロテスタントが、この旧約聖書の聖典というふうに見なしているもの、これは今日の、ユダヤ教の人たちが聖典というふうに考えているものと同じです。
The Jewish Tanakh has 24 books, and those books correspond to the 39 books of the Protestant Old Testament. They're arranged a little differently.
ユダヤ教の方々が使っている聖書、ヘブライ語聖書、これは24冊の本でなってますけれども、これは私たちが使っているプロテスタントの旧約聖書は39の本でなってますが、それとイコールです。ちょっと編集の仕方が、くくりの仕方が違うので、冊数が異なってますけれども、内容は一緒です。
But all these writings are the same writings that were recognized as scripture by the first century Jews of Jesus'day.
そして、まあ、両者とも同じなので、この旧約聖書、の聖典というのの中身というのは、その1世紀のユダヤ教の、1世紀のユダヤ人の人たちが御言葉として認識していたものと同じです。
First, and I submit to you that these writings are the only writings that should be part of the Old Testament canon.
そしてこの、私たちが旧約聖書と言っている聖典のみが旧約聖書の聖典として、取り扱われるべきです。
And I'm going to give you three reasons why.
なぜそうなのかということ、3つの理由をこれから述べます。
First, these books were written during a period of time that the Bible claims, God was silent.
なぜかというと、このそれ以外の本というのは、この聖書が、聖書が神が沈黙していたとされる期間に書かれたものだからです。
For a book to be considered part of the Old Testament canon, it had to be written by a prophet or someone who was known to be inspired by God.
旧約聖書の聖典に、入る、まあ、認められるためには、このそういった書物が神から霊を受けていると知られている預言者によって書かれなければその本は認められなかった。
And that means that the apocryphal books can't be scripture because they were written during a time when there were no prophets.
そうであればその外典と呼ばれる本、に関してはその預言者たちがいなかった時代に書かれたものなので御言葉として、認められないわけですね。
These books were written during what we call the intertestamental period.
この外典と呼ばれる本たちは中間時代と呼ばれる、の時代に書かれました。
The intertestamental period was known as a period of silence because during that time there's no divinely inspired prophets like Isaiah or Jeremiah.
中間時代というのはこの沈黙の期間というふうに知られています。つまり、イザヤや、エレミヤといったこの神様の霊を受けた、預言者という人たちがいなかった時代だからです。
And Christians, we believe that period of silence that spans from the last words recorded in the book of Malachi to the birth of, Jesus Christ.
そしてクリスチャンにとってその沈黙の時代、というものは、どこかというと、この聖書で、神様の言葉が最後に、こう記録されたマラキ書、からイエス・キリストの誕生までの期間が沈黙の時代です。
The last words of your Old Testament, Malachi 4:4-6, it says this.
マラキ書の一番、マラキ書の中で最後に記録されている言葉、4章4節から6節。
Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel.
あなた方は私のしもべモーセの律法を覚えよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。
Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes.
見よ。私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。
And he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction.
彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。
So after those words, God stops speaking to his prophets.
この言葉を最後に神様は、預言者を通して話すという語られるということをやめました。
And during that time, as it says here, the Jewish people, they remembered the law, they studied the scriptures that they had received from the prophets.
その間、ユダヤの民は、預言者から、いただいたこの御言葉というものをずっと熱心に勉強するということで時を過ごしました。
And they waited for the day when Elijah would return.
そしてエリアが再び戻ってくることを待っていたのです。
And as Christians, we believe that this event was fulfilled with the coming and preaching of John the Baptist.
クリスチャンとしてはそのイベントというのはバプテスマのヨハネがことによって成就されたというふうに見なしています。
Jesus said in Matthew 11:11-14 Truly I say to you among those born of women there has arisen no one greater than John the Baptist yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he.
誠にあなた方に言います。女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえも彼より偉大です。
From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violence take it by force.
バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。
For all the prophets and the law prophesied until John.
すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。
And if you are willing to accept it, he is Elijah.Who is to come.
あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。
After Malachi, there were no Old Testament prophets until John the Baptist came.
マラキを最後に、この旧約聖書の預言者というものは、途絶えていました。バプテスマのヨハネが現れるまで。
According to Jesus, according to this, John was the last of the Old Testament prophets.
このイエスの発言をによるとバプテスマのヨハネが旧約聖書最後の預言者であるということです。
And it was the preaching of John the Baptist that prepared the way for Jesus Christ, who is the full revelation of God.
そしてヨハネのこの説教こそがこの神様のすべてを体現されたイエス・キリストの道を備えるということにつながったわけです。
So John was Elijah, not in a literal reincarnated New Age sense, but in a spiritual sense.
And このヨハネはエリアであるというのは、これ文字通りに受け取るのではなくて、この霊的な意味でヨハネはエリアであった。つまり、この、彼まで生まれ変わったとか、このニューエイジの話とか、そういうのとはまた違います。
Because John the Baptist preached in the same spirit and power of Elijah.
そう言われるのはヨハネのバプテスマのヨハネがエリアと同じで力で人々 に物事を説いたからです。
And Luke 1 in Luke chapter 1 an angel visited a priest named Zechariah, and the angel told him that he and his wife would have a son, and that they were to name that son John.
ルカによる福音書1章で御使いがザカリアという祭司のもとに訪れます。そしてザカリアとその妻が息子をこれから息子が生まれると、そしてその息子をヨハネと名付けなさい。
The angel said to Zechariah in Luke 1:16-17, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children.And the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared.
ミツカイはザカリアにこう言います。ルカの1章16節から17節。イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。
So John the Baptist was Elijah, and that means that from the time of Malachi to the time that John started preaching, God's special revelation had ceased.
バプテスマのヨハネがエリアである、とすれば、このマラキ書のところ、そのマラキの時代からそのヨハネが現れるまでの間というものは、神様の特別啓示というものは一旦停止していたということ。
Now, why is this important for us knowing what is God's scripture and what isn't?
どの本書物というものが神様のその御言葉聖書であってそうではないのかという知る上で、今申し上げたことはなぜ重要なんでしょうか。
Well, it's important because the Bible tells us that God stopped speaking during this time.
なぜ重要かというと、その預言者がいなかった期間というのは神様は語られることをやめたということだからです。
And that means the words of the Apocrypha, which were written during this time, they cannot be scripture.
つまりその期間に書かれた書物である外典というものは御言葉ではありえないということです。
The second point is the Apocrypha never claims to be inspired, and actually hints that it is not inspired.
そして二つ目の、理由としては、外典自身は霊を受けて書かれたという主張は一切してないんですね。逆に、霊は霊を受けて書いてないんですよということをほのめかしてます。
There are several places in the Apocrypha where the writers make it clear that during this period of time, God's special revelation had stopped.
外典の中でいくつかの箇所で、著者たちが、 神様の特別啓示というものが病んでしまったということを明確に書いているところがあります。
First Maccabees 9:27 says, So there was great distress in Israel, such as had not been seen since the time that the prophets ceased to appear among them.
マカバイ記1の9章27節、大きな苦しみがイスラエルに起こった。それは預言者が彼らに現れなくなって以来、起こったことのないような苦しみであった。
Notice the prophets had ceased to be among them, among the people at this time.
つまり、この人々の間に預言者が現れなくなったというふうに、記録しているんです。
In other words, God had stopped speaking to them. And his special revelation to include the writing of Scripture had ceased.
つまり、神様が人々に語られるのを、やめた。つまり、特別啓示、その御言葉にとして含まれる、特別啓示というものが病んでしまったということ。
In 2 Maccabees, the author, all, by the way, in case you don't know, I should have said this, all these books that I'm referencing, Maccabees, Tobit, Sirach, Baruch, these are all part of the Catholic Bible. That's what I'm talking about when I say the Apocrypha, that's what I'm quoting now.
ちなみに言うの忘れてましたけど、マカバイ記とか、トビト記とか、あとバラクとかといくつかあるんですけど、その聞き慣れない書物の名前というのは、全部外典の、一節のことを指しています。
So in 2 Maccabees, the author of that book apologizes for any errors that he made in writing the book.
例えば、マカバイ記2の、を書いた人、著者は、もし自分の記録に間違いがあったらごめんなさいっていう、こう正し書きをしてるんですね。
2 Maccabees 15:38 says, If it is well told and to the point, that is what I myself desire. If it is poorly done and mediocre, that was the best I could do.
マカバイ記の2、15章38節、もしこの物語の編集が巧みで要領を得ているなら、それは私の喜ぶところである。しかし、拙く平凡であるとすれば、それは私の力が及ばなかったのである。
So that statement is completely different from what you would expect someone who's inspired by God's word to say.
こういった声明というのは、神に霊を受けた人が言うであろうという言葉とは全く異なっていると思います。
Because the truthfulness of scripture isn't dependent on human skill, rather it depends on God's revelation.
その言葉のその真実、真実性というものは、この人の力に頼るものではなく、神様の啓示によるものでなければいけないからです。
2 Peter chapter 1 verses 20 through 21 says, Knowing this first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation.
第2ペトロの1章20節から21節、ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。
For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。
So having said that, clearly the apocryphal writers did not think that those writings were inspired.
ですからここで明確に分かることは、この外典を書いた人々、というものは、自分の書物が、霊を受けたものではない、少なくともその著者自身はそう考えていなかったということです。
And so neither should we. So brothers and sisters, don't be tempted to read these books as if they are inspired words of God.
そのように著者が考えているのであれば、私たちもそう考えるべきであって、この外典を、興味本位で読んでみたいなと、読むのは別にいいんですけども、読んでそれをこう御言葉と同等に考えてしまうという誘惑に駆られないように気をつけてください。
The final point for this part I want to make is no book of the Apocrypha is ever quoted in the New Testament of Scripture.
そして3つ目のその外典が聖典ではありえない理由、としては、外典の文章を引用した新約聖書はないんですね。
The Old Testament, is frequently quoted in the New Testament.
新約聖書の中で、この旧約聖書の一節というのはたくさんこう引用されているところがあります。
Of the 39 canonized books of the Protestant canon, 30 of those books are explicitly quoted.By Jesus or the apostles.
この、 プロテスタントの、この聖典39冊の中で、30冊は、イエスまたはその使徒たちが、明確に旧約聖書から引用しているところがあります。
And when these books are quoted, the person quoting says something to let you know that they are quoting God's word, scripture.
そして旧約聖書から引用されているあの箇所というのは必ず引用した人が、これは、旧約聖書からの、引用ですというふうに明確に、注釈をつけています。
For example, in Matthew 4:4 Jesus said to Satan, but he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.
例えば、マタイの福音書4章4節でイエスがサタンに言っている言葉、こうあります。イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。
So notice that Jesus says it is written. This is one of the patterns for acknowledging scripture.
ここでイエスは、こう書いてあるというふうに、付け加えているんですね。そこに注目をしてほしいと思います。引用をするときに、これは引用ですよというふうに示すパターンというのがいくつかあって、それのうちの一つなんですね。
Other phrases that were used in the New Testament before quoting scripture are things like it is written, the scripture says, thus says the Lord, God spoke.
例えばそれ以外 の, その新約聖書の中でこれは引用ですよというのは、例えばさっきの、ね、こう書いてあるとか、御言葉によると、神様はこう語られた、神様はこのように言いましたというような、何かあの注意書きがあります。
But none of the apocrypha writings are quoted by Jesus or the apostles.
しかし、外典からは、イエスもそれから使徒も一切引用をしていません。
And so the Bible's testimony makes it clear that the apocrypha writings are not scripture.
ですからこの聖書の、証自体も、こう表しているわけですね。つまり外典というのは御言葉ではないということを明確に聖書からも読み取れるわけです。
And so Catholics and Orthodox Christians, they are wrong to elevate these writings of men to the same level as the writings of God.
カトリックとそれから正教会のクリスチャンの方々は、こういった人間が書いた書物を、神様の、書かれたものと同等レベルまで引き上げてしまうという間違いを起こしています。
So very well, having dealt with the Old Testament, we'll briefly look at the New Testament canon.
では今あの旧約聖書の話をちょっとしてきましたけれども、今度は新約聖書の方の、聖典の話をします。
The New Testament canon that was formally recognized during the Council of Hippo in 393 AD.
この新約聖書の聖典はこれですよというふうにあの正式に、認定されたのは、393年のヒッポ公会議で、決められました。
Now this is one of the things that non-believers will attack your New Testament with. Well, those weren't considered part of the Bible till 393.
ここの部分というのがあのクリスチャンではない人がよく攻撃するポイントなんですけれども、新約聖書の本というのは393年まで、聖書って見なされてなかったじゃないかというふうにつつくポイントはここですね。
So it's important that you know that historically, all the books that were canonized in 393, at that council, they had already been considered the scripture for a long time.
でもあのここで覚えていただきたいのは、その公式に393年に決まりましたけれども、そこに至るまでにこの新約聖書のに入った聖典というか聖典の中に入った本というのは、すべてそれまで長い歴史の中で、聖書として
そして扱われてきたものだということです。So、case, では
なぜもうこれは新約聖書の聖典ですとみなされていたのにもかかわらず、これが公式に聖典ですというふうにはっきり明言しなきゃいけなかったでしょうか。
Well, there are two main reasons.
それには2つ理由があります。
First, there was a heretic by the name of Marcion, and he came along in the second century.
まず一つ目の理由は、マルキオンという異端者が、2世紀に登場しました。
And he made his own canon of scripture that rejected most of the apostles' writings.
そして彼が、勝手に聖書の聖典を決めてしまったんですね。で、彼の聖書の聖典というのは多くの使徒が書いた書物を、排除するものでした。
Second, around that time there was an increase of non-biblical writings, heretical writings known as the Gnostic Gospels.
そしてもう二つ目の理由というのが、当時、この、聖書的ではない、 またこの異端書と言われるようなものをベースにした間違った福音という福音書が増えてきてしまいました。
And you may have heard of some of these books from things like the Da Vinci Code, the Gospel of Thomas, the Gospel of Peter.
例えばダヴィンチコードでそういった話を見聞きしたことがある方もいらっしゃるかもしれないですし、あとトマスによる福音書、ペテロによる福音書といった名前でちょっと聞いたことがある人もいるかもしれません。
Because these heretical writings use the name of the apostles, some people who are not as learned in the church, they started becoming confused about which of these books were legitimate scripture.
そしてこういったその異端書のその本の名前が、例えばさっきのトマスとかペテロとかそういった人の名前をつけて表題につけてしまったので、特にちゃんと教会に行って学んでない人にとっては。どれが本物の聖書でどれが本物の聖書じゃないかということが分かりにくく混乱してしまったんですね。
So the church leaders got together to canonize the books which had already been accepted as scripture for centuries.
それで教会のリーダー指導者たちは集まって、この何世紀も聖書御言葉として受け入れられてきた本に関して、聖典と正式に認めましょうという、ことが起きたわけです。
So that's a brief history and reason why we have the canonization of the New Testament.
どうして新約聖書もこの聖典化ということが起きたのかということの理由と、それから歴史をざっくり今ご紹介しました。
But, and this is the important question, what's the defining mark of writings that were canonized as New Testament scripture and those that weren't?
では、この新約聖書として聖典に、認められた書物には、決定的な特徴というのがあるんですけれども、それは何だったのか、何が決め手なのか。
Well, there are several reasons, but the ones that we want to focus on today are that they needed to be inspired, and they had to have what we call apostolic origin.
いくつかその決定打となることというのはあるんですけれども、その中でも今日は、2つ、まず1つはその霊によって、神様の霊によって書かれたものであるということと、使徒由来の、ものがあるということです。
And that leads to the last point.The New Testament canon consists of inspired writings with apostolic authority.
それが今日の最後のポイントになります。新約聖書の聖典というのは、使徒の権威と神様の霊によって書かれた書物で構成されています。
So the main criteria for a writing to be included in the New Testament canon, it had to have what we call apostolic origin.
この新約聖書の聖典として認められる書物であるためには、いくつか要件があるわけですが、その大きなものの一つとして、この使徒由来でなければいけないということ。
So the question is, was it written by an apostle, or was it written by one of the apostles' close associates, like Mark for Peter, or Luke for Paul?
つまり使徒由来が何かというと、使徒によって書かれた書物、または、使徒に非常に近かった人が書いた書物でなければいけない。で、使徒に近かった人としては、例えば、ペテロであればマルコ、パウロであればルカ、といった人たちが書いたものでなければいけない。
And were they written when these men were under the inspiration of the Holy Spirit?
そしてもう一つは、そういった人々が、こう聖書を書いたときに、書物を書いたときに、聖霊の、霊を受けて書いたものかどうか。
So the first question is that we need to ask, so who were the apostles?
ということで、一つ目のその要件として、使徒とは誰かという問題が出てきます。
So the apostles were men that Christ identified to be his special messengers.
使徒というのは、キリストがそのご自身の特別な、メッセンジャーとして、任命した人たちです。
Last week we learned that Jesus appointed 12 apostles.
先週、イエスは12人を使徒として任命したという話をしました。
Mark chapter 3 verses 14 through 15 says, And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach, and have authority to cast out demons.
マルコの3章14節から15節にこうあります。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
Now you can look in Matthew or Luke to get the list of names, but among those 12 was Peter, Matthew, and John.
この12人が誰かというのは、マタイとかルカの福音書を見ていただくとリストが載ってますけれども、この12人の人の中には、ペテロ、マタイ、ヨハネがいました。
And these apostles, like the Old Testament prophets, were sent out to tell people about the special revelation that they had received from God, in this case through Jesus Christ. Now, in addition to these 12, a few other men became apostles.
この、初期のその12人に加えてあと数名ほど、使徒に追加された人たちがいます。
And because it's important to the canonization of scripture, I'm going to mention two of them.
この書物の聖典化、という意味で、重要なあの人物としてあと2人挙げますね。まずは、パウロです。
First, all of you know, there's the apostle Paul.
まず1人目がパウロ。
Galatians 1:1 says, Paul, an apostle,Not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
ガラテヤの一章一節、人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって、人とされたパウロととあります。
So Paul received a different commission than the original 12, but he was nevertheless called to be an apostle of Jesus Christ.
パウロはそのオリジナルの12人の使徒、とはまた異なる指令を受けたわけですけれども、まあ、なあの命令の内容が違ってもイエス・キリストによって使徒というふうに彼は呼ばれています。
Second, there's James, the brother of Jesus.
あともう一人大事な人としては、イエスの兄弟のヤコブ。
Galatians 1:18-19 says, Then after 3 years,I went up to, this is Paul talking, then after 3 years I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother.
ガラテヤの一章18節19節にパウロがこう言っています。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし、主の兄弟ヤコブは別として他の人たちには誰にも会いませんでした。
So here, Paul refers to James, the Lord's brother, as one of the apostles.
この手紙の中で、パウロはヨハン、パウロはヤコブに関して、この、主における兄弟、そして使徒という言い方をしています。
And so the apostles that are tied to our New Testament writings are Matthew, Peter, John, James, and Paul.
この、新約聖書の書物という観点での、関連している使徒というのはマタイ、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてパウロになります。
The Gospels were written by Matthew and John, who were apostles, Mark, who was under the apostle Peter, and Luke, who was under the apostle Paul, helping them.
まず福音書に関しては、この4名書かれた人というのはまず使徒であった、マタイとそれからヨハネ、そしてマルコというのは、この使徒ペテロに近かった人、そして、ルカというのは、パウロの元にいた人です。
Luke also wrote Acts, and historically either Luke or Barnabas wrote Hebrews.
そして、ルカというのは、ルカによる福音書に加えて使徒の働きも、書いています。またこれは歴史的にちょっと意見が分かれますけれども、ヘブル人への手紙を書いたのはルカかまたはバルナバではないかと言われています。
Paul wrote his epistles, Peter wrote his epistles, John wrote his epistles and Revelation.
そしてパウロは、まあ、書簡手紙をいっぱい書いてますし、ペテロも手紙を書いてます。それからヨハネに関しては、この、手紙に加えて、黙示録も書いてます。
James wrote his epistle and Jude is tied to James as his brother, and that is where we get the apostolic authority of Scripture.
そして、ヤコブも、手紙を書いていて、そしてユダも手紙書いてますけども、ユダは、このヤコブの、兄弟として、というところがありますので、そのヤコブの、使徒の権威に紐づいています。
And these men, the early church apostles, they considered each other's writing as Scripture.
また今申し上げたたくさんの名前が出てきましたけれども、この名前が出てきた人たち同士でもお互いの書物を、御言葉と、考えているということ、またその初期の教会がそういった互い の, その書簡に関して、御言葉であるというふうに見なしていたこともわかります。
You know, I know that this is kind of long, but it's important because like today, there's a lot of people in the church, at least in the American church, that don't count the Apostle Paul's writings of Scripture. Have you guys heard that? Some of you have.
ちょっと、説教が長くなってしまいましたけれども、今申し上げている話題というのはすごく重要で、特にアメリカの教会では聞いたことがあるかもしれませんが、そのパウロの書簡というものが、これは聖書ではないのではないかというようなことを唱える教会というのが出てきているというのもご存知かと思います。Well,
notice what the Apostle Peter wrote about Paul.
ではパウロに関して、この別の使徒、ペテロが何と言っているかというのを見ていきましょう。
2 Peter chapter 3 verses 15 through 16 says, And count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other scriptures.
第2ペテロの3章15節から16節、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。愛する私たちの兄弟ペテロパウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです、その手紙でパウロは他の全ての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様それを曲解して自分自身の滅びを招きます。
So here Peter calls the writings of Paul scripture.
この箇所でペテロはパウロの書物に関してもこの手紙というふうにつまり御言葉なんですけど手紙というふうに読んでいます。
Likewise in 1 Timothy 5:18 Paul quotes Luke 10:7 alongside a reference from the Old Testament and recognizes them both as scripture.
そしてそれと同様に今度はパウロです。パウロですけれども第一テモテの5章18節の中で、このルカによる福音書の10章7節を、引用しています。で、それと一緒に旧約聖書の、引用もしているので、このルカの文章というのも、パウロから見てもこれは御言葉、聖書だというふうに認めているということです。
1 Timothy 5:18 says For the scripture says You shall not muzzle an ox when it treads out the grain And the laborer deserves his wages
第一テモテの5章18節聖書に脱穀をしている牛に靴子をはめてはならない。また働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからです。
That phrase, the laborer deserves his wages, that comes from Luke's gospel, and it is called here scripture.
そしてこの働く者が報酬を受けるのは、当然であるというのは、ルカの福音書のところから引用しているんですけれども、それと同時に、この聖書にという言葉もあるので、このルカによる福音書という文章が、聖書としてパウロは認めているということになります。
And in the Gospel of Luke, which is scripture, he bears witness to the authority of those original 12 apostles, which include Peter, John, and Matthew.
そしてこのルカによる福音書というものを私たち聖書とみなすのであれば、そのルカの福音書の中には最初の12使徒 の権威というものを、こう証ししている箇所があるんですね。なので、この、ペテロだったりヤコブそれからマタイといったところも触れられているわけです。
So you can see that the New Testament verifies the authenticity of the scriptures contained in it.
この新約聖書の中 の書物同士というものがその中に含まれている御言葉だったり、書物の信憑性というものを証明しています。
All that to say this. The Bible that you have, I want you to trust that this is God's word.
ここまで長く話しましたが、一部まとめとしては、この聖書に入っている御言葉というものを皆さん、これは本当に神の言葉であるということを信じていただきたいということです。
This is what is trustworthy. This is what you are called to feed on.
これらの言葉は、信用する、に値するそういった価値がある。そして、こういった言葉を、から、栄養をいただいてほしいということです。
And so don't get caught up in the lies and try to go feed yourself on one of these false writings.
そして嘘を信じて、そして誤った教えから栄養を受けないようにしてください。
Or trust in something other than God's word.
また神の御言葉以外のものに信用を置くことがないように。
Because it's only God's word that will lead you to everlasting life.
永遠の命に導くものというのは神の言葉以外にないのです。ではお祈りします。
Heavenly Father, Almighty God, Lord, I thank you for in your great wisdom you have wrote in your scripture things that we can look at, tests that we can look at, Lord, to ensure that what your word is your word. Lord, I pray that those here, Lord, would walk away with confidence in your Bible. I pray, Lord, that some of the questions that some people had about, well, why is this part of the Bible, were answered. And I pray, Lord, that this would give them ammunition, Lord, when people in the Word question them about, well, how do you know that's God's Word? I pray, Lord, that some of the things here today, Lord, some of the things that we looked at in Scripture, Lord, they would be able to use, and that you would bring those things to their mind when that day comes. But most of all, Lord, I pray that everybody here would trust that this is your Word, and that they would feed on it, Lord, as this is food for their soul. I pray all these things in Jesus' name. As I said, this is a big topic. If anybody has any other questions, please let me know. I can recommend other resources or try to answer them the best I can.
冒頭に申し上げた通り、本日のトピックというのは非常に大きな話ですので、おそらく質問とあるかと思います。礼拝の後直接来ていただいてもいいですし、また質問にももちろん回答しますけれども、それ以外におすすめ の本などリソースのご紹介をさせていただきます。
Next, and I now invite Chris forward.